常任委員会分科会の審査概要。総務委員長後藤祐二、副委員長大塚薫、委員坂本武人、後藤修一、斉藤正明、辻大二郎。常任委員会、行使し手数料徴収条例の一部を改正する条例。財政課、質問、過去5年間で農業委員会が嘱託登記を行った件数と手数料収入の実績は。答え、令和2年度から令和6年度の5年間で合計140件、手数料収入の合計は42万円である。分科会、令和8年度行使し一般会計補正予算第1号、総務課、質問、保健指導等面談委託事業に期待する成果は。答え、職員が相談しやすい環境を整え、心身の不調の早期対応につなげるものである。関西課、質問、入札参加資格申請システム導入による業務改善効果は。答え、これまで必要であった約1800件の申請データの手入力作業が不要となる。安全安心課、質問、消防団へのドローン免許取得支援の対象者選択方法と運用体制は。答え、ドローン免許取得後も消防団活動を10年程度継続できる方を対象に募集する予定である。運用体制は、操縦者、副操縦者、補助者の3名を一班とし、市内を4地域に分けて各地域へ一班ずつ配置する計画である。質問、防災アプリ導入に関する市民への周知の方法は。答え、広報誌やホームページへ掲載、各世帯へのチラシ配布のほか、防災アプリに関する出前講座の実施等を検討している。6月9日、現地調査、ビーブル正面、玄関前雨庭。数名の議員が雨庭を眺めている写真があります。文教経済、委員長、辻愛、副委員長、中本みどり、委員、吉永健氏、上田金也、浜本光一郎、沢田裕二。常任委員会、行使し道路線の廃止。建設課、質問、熊本サイエンスパーク計画地内の路線が廃止になるが、今後の路線の管理は。答え、5月に造成工事が着手されており、新たに整備された道路は市が管理を行う計画である。分科会、令和8年度行使し一般会計補正予算第1号、学校教育課、質問、西郷市中央小学校施設検討委員会の委員の想定は、また公募は検討しているのか。答え、要項では20名以内としており、学識経験者、地域住民代表者や PTA 関係者、校長先生を想定している。公募の必要があるかも含め検討したい。農政課、質問、今回補助金返納が発生した農業者の営農期間及び離農に至った経緯は。答え、平成29年度から5年間補助金の交付を受け、交付終了後に義務付けられている5年間の営農継続期間のうち2年が経過した時点で離農したものである。その間、県及び市の営農指導員が営農継続に向けた面談等を重ねてきたが、本人の意思が固く離農に至った。健康福祉、委員長、長清和弘、副委員長、村上香織、委員、来海恵子、西島隆弘、青山隆之、犬堂正弘。常任委員会、令和8年度行使し国民健康保険特別会計補正予算第1号。福祉課、質問、 子ども・子育て支援納付金の歳入について、補正予算計上の趣旨は、答え、子ども・子育て支援納付金分の課税について、保険税改正に係る条例改正が3月の専決処分によってなされたことに伴い、歳入見込み額を計上したものである。分科会、令和8年度公示市一般会計補正予算、第1号、子ども未来課。質問、公示南小学校周辺は人口増加が続いているが、普通教室を放課後児童クラブへ転用することで、将来的に不足し、教育環境に支障を及ぼす恐れはないか。答え、教育委員会の推計によれば、当該小学校の児童数は今後横ばいとなる見込みであるため、支障はない。子ども家庭課。質問、2人の健康と未来応援助成事業、不妊検査費助成の周知方法は、答え、市ホームページや広報誌、公示子育てアプリココアによる情報発信に加え、本市に婚姻届を提出した夫婦に対してチラシ配布を予定している。高齢者支援課。質問、ふれあい館の建物等状況調査の目的は、答え、根本的な老朽化対策が必要と判断し、今後の大規模改修等の準備として調査を実施するためである。健康保険課。質問、インフルエンザワクチン接種の助成について年間を通じて受けられるのか。答え、助成対象期間は10月から12月である。予算決算、委員長西島隆弘、副委員長青山隆之、委員議長を除く全議員。審査日程、令和8年6月8日、全大会、質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、付託事件の審査を行うこととした。令和8年6月9日、分科会、3分科会による審査を行った。令和8年6月15日、全大会、分科会長報告を行い、自由討議を経て、総括質疑事項を決定した。令和8年6月19日、全大会、執行部に対する総括質疑の後、討論・評決を行った。1、防災アプリ導入事業の計画性と運用方針について、質問、1、本事業の導入目的と現状の課題認識について。2、事業の計画推進と財政負担について。3、導入後の情報伝達体制の運用と成果目標について。4、議会への説明責任について。答え、現行の防災行政無線は、大雨や暴風時の伝達性や空白地帯の存在などに加え、維持管理や更新の財政負担などが課題となっている。これらを解消し、情報の到達率と即時性を高めるため、スマホ向け防災アプリを基軸とした新システムへ移行する。アプリの導入にあたっては、令和8年度に事業者選定と構築を行い、令和9年度の屋外スピーカーとの並行運用を経て、令和10年度に完全移行する計画である。10年間の総経費として約4億円を見込み、無線更新時と比較して約10億円の経費削減が可能となる。今回の防災アプリ導入事業は単なるツールの追加ではなく、一括配信システムによる体制の再構築である。アプリをメインツールとしつつ、防災メールや LINE 等との連携を図る。スマホ未保持者や福祉施設等には、個別受信機を貸与し、誰一人取り残さない防災を堅持する。普及目標として、まずは世帯に一人のアプリ登録を目指し、これを段階的に引き上げていく。 今後の進捗、運用実績、効果検証については、令和8年8月の業者決定以降、段階的に議会へ報告していく。2、阿南市との姉妹都市協定の戦略性と将来的な財政負担について。質問。1、阿南市との姉妹都市協定について。2、今後の交流事業と予算措置について。3、事業実施後の検証について。4、長中期ビジョンと将来の展望について。答え、令和元年から続く阿南市との交流を単なる友好関係にとどめず、両市に共通するテーマである人権と防災を軸とした戦略的提携へと発展させるべく、姉妹都市として協定を締結。両市に共通するハンセン病隔離政策の歴史と、人権回復の継承から世代へこの問題をつなぐとともに、熊本地震の経験と南海トラフ地震への防災体制との知見を共有することで、地域防災力の向上と相互支援体制の構築を図る。現時点での交流事業としては、中学生の学習交流、非管理部門による防災マニュアルの共有、物産交流などの交流事業が考えられ、段階的に交流の拡充を図っていきたい。交流事業の検証にあたっては、満足度や意識変化、データの活用事例などの多面的な成果指標を設定する。定期的に交流内容を確認、見直すサイクルを確立し、行政施策の質を向上させる実務的な連携を追求していく。今後については、まずは実務者レベルでの基盤を固め、中長期的には教育、産業、観光等を含む幅広い分野での相互利益の創出を目指す。両市民が主体的に参加し、互いの都市を身近に感じられる持続可能な関係性を構築していく。3、中九州横断道路の雨水排水計画について。質問。1、中九州横断道路の雨水排水計画の現状について。2、関係機関等との協議調整及びその必要性について。答え、中九州横断道路における本市内の事業区間約 13.8km は複数の排水区域に分割され、道路設計に基づく排水計画を策定している。現在、大部分の区間で流出先の目途は立っている。しかしながら、丸内の堤付近への排水区域のみ、下流域で越水被害が頻発していることから、流出先が未確定である。市は現状での流入は困難かつ危険との認識のもと、国に対し単なる道路排水の放流にとどまらない地域への影響を考慮した適切な対策案の提示と再検討を求めている。市としては将来にわたり地域へ過度な負担を強いることのないよう、関係部署や施設管理者と緊密に連携し、水害防止を考慮した具体的な提言や粘り強い協議を継続していく。担当は松坂でした。